エクストリーム指摘体験、ラジオ組体操です。どうも、K です。
はい、ゆうじです。
さてさて。
はい。
大寒を目の前に、お寒い日々が続く昨今でございますけれども。
はい。
最近いかがお過ごしですか？
なんかこの場でですね、結構その、実際の生活してる限りこの言葉は聞かないなみたいな何回かやったような気がするんですけど。
はい。
また一個見つけたんですよ。
何すか？
達者でな
っていう。捨て台詞ね。
これはね、聞かない。
聞かない。
聞きたいんだけどね。
言った覚えもない。
でもさ、なんかこういうのって、なんかどうなのかなの、要はさ、混乱すいますよね。例えば、外国のね、人とかが、
はい、
男は辛いよで、日本語を学んでた場合はさ、
お
ぉ。See you later だと思うかもしれないわけ。
でしょ？そう。See you another day かな。いつかまたって感じだね。
まあそうですよね。
うん、
だけど、達者でなっていうのはさ、
うん、
使っちゃうかもしれないしさ。
そうだね。
うん、なんかそういうの多いんじゃない？結構。
気が動転した時に間違って言うかもしれないね。
その、うん、漫画でしか言わないとか。
言わない。
なんか多い、アニメでしかとか、結構日本は多い気がするから。
はい。
やっぱでもアニメとかさ、漫画で日本語を学ぶ人多いじゃない？外国人で。
あ、そうね。
で、その、読み替え辞典みたいなのが、このキャラはこういうこと言ってるけど、本当はこっちですみたいなさ。
あ、そう、日常的にはこっちを使いましょうっていうね。また会う日までですよっていう。
あ、そうそうそうそう。
うん、
通常は使えませんみたいなさ。
そうだね。最近では、この50年通じませんみたいなね。
そうそうそう、そ
う、
う
ん。
いや、でもそういうのあると思うんだよな。なんか
ありますよ。タクシー乗って前の車を追ってくれみたいな。言わないじゃないですか。
そりゃ、まあ、そうだけどね。なんですかね。日本語のその、アニメ言葉っていうか、まあ、達者でなもそうだけど、
はい、
あと、
安心しろ、峰打ちだみたいな。言わないですよね。
いや、歯がついてる方で打たないからね。持ってちゃいけないものだからさ。いや、でも、なんていうの、あとあれか、
はい、
日常っていうか、子供言葉、大人言葉とか、なんか、日本語ってそういうの多い気がするんだよね、状況によってっていうかさ。まあ、敬語もそうかもしれないけど、
うん、
だから、例えば間違って何とかござんすとかって言っちゃうかもしれないよね。
ああ。はいはいはいはい。
ござんすって何なんだろうとかさ。
ござんす、ありんすね。
まあ、ありんすはまあ言ったか、ここでも。うん、あとね、案外、聞いたことないのはとっつぁんだね。あまりに有名すぎて、
はい、
ね、ルパンが有名すぎてみんなわかるけれども、
は
い、
うん、
聞かないし言わないしっていう。
言わないですよね。幼少期に、近所のおじさんが、なんとかのとっちゃんって言われてるのいましたよ。
あ、本当に？
とっちゃん、とっちゃん。だけど、とっつあんじゃないよ。うん。
でも、なんとかのとっちゃんも今言わないでしょ。
言わないですよね。多分、ここ30年で亡くなったんだと思います。
それはあれ、お父ちゃんを訳したわけでしょ？とっちゃんと。
そうそうそう。うん。
とっちゃんも。聞かないなと思ってね。
聞かない。
いや、ちょっと、だから、なんだろうね。ルパンも現代語をした方がいいね。現代語を訳っていうかさ。
ああ。
やっぱり、とっつぁんは今通じないから。
おっさんだよね。
普通になっちゃった。そう。
そうなの。そのデフォルメされたボキャブラリーはやっぱ使わなくなってくるじゃないですか。
なんかあれなのかな。でもそれによってキャラ付けするとこもあるから。
そうそう。
なかなか難しいよね。
だから、ルパンがそう言わないとがっかりなんでしょ？
がっかり。
だけど言わないじゃないですか、うん、日常生活では。
そうだね。ポ、うん、リコーとか言われてもちょっとなんか、ねえ。
札が来たぞみたいな。
ちょっと違う。そうそう、じゃあそれはっていうさ。でもさ、あれって実はさ、とっつぁんって言ってるのはさ、
うん。
ごえ、なんだっけ。あれだよね。ほんと忘れちゃった。ルパンと、あと、なんだっけ。ゴエモンは言ってない気もするしね。
ゴエモンは喋らない。
どっちゃんとか言わない。
言わないですよ。言ってんのは次元とルパンだけ
ど。あ、次元は言ってそう。次元が出てこなかったんですよ。うん、あ、そうね。どっちゃんね。どうやって略してんだろう、英語版は。
ああ。ザットガイじゃないの。
ザットガイ。全然違うじゃん、イメージ。
あ、まあね。
どっちゃんは。出ないんだろう、多分ね。だから、
そう。
我々知らないけど、その辺の語尾とかのさ、略、 役ってうまくいってないから、うん、だいぶ印象違うかもよ。
ああ、そうね。ああ、なんかおじさんとかおっさんみたいな単語って実はあんまない。オールドマンじゃないもんね。
それだからなんかさ、うん、親しみがないとダメだけど、とっつぁんにはどちらかというと。
そうだね。あ、ポップスだ、ポップス。
ポップス。
あの、パパですよ。
パパみたいなイメージ。ああ、そうか。うん、なんか今話したと思ったんだけど、気づいちゃったんだけど、そうするとあの、シティハンターのモッコシはどういう風に訳してるんです
か？エレクチオンじゃないからね。そうね。まあでも、直訳だとエレクションか、やっぱり。うん、
ちょっとに英語版を入手して読みたいなってちょっと思うね、ああいうものは。
そうね。面白きゃいいんですけどね。やっぱその直接的にエロくなっちゃうとまずい単語でもあるから。
あ、そうそう。だからどうそこをさ、うん、こう、オブラートに包むんだろうっていう。
そうね。情景描写的に？
ああ。
丘が広がっているみたいな。
山が隆起したとか。噴火とか言いそうだよな。
そうね。ボルケーノ的なね。
うん。なんかそっちじゃないかな。うん、でも結構みんな頭悩ませてるよね。
そうだね。
訳す人は。
訳す人。だって直接的にさ、だって、あのハンマーだって1トンって書いてあったらまずいわけですよ、本当は。本当は死んじゃうからね。
だから、まあ確か逆もあるよね。洋画のギャグとかをさ、日本語訳するのって大変じゃないですか。
ああ、そうです
よ。あれと同じ苦労がある。
その、ハスタラビスタベイビーみたいなもんですよ。
あ、そうそうそう。
うん。
いや、ちょっとでも、もうこんだけ漫画が輸出してんだから、一個一個翻訳してるわけだから、
うん、
大変な騒ぎですね、それ。
すごい意訳しますよね。だから、鬼滅の刃も、デーモンスレイヤーですもん。
おぉ、うん。ちょっと、なんか、なんだろうね。普通っぽい、ね。
普通ですよ。
鬼狩りみたいな。
鬼狩り、鬼狩り。まあ、ゾンビバスターズみたいなもんですよね。
ああ、うん。ちょっと軽くなっちゃう、そうすると。
そうだね。
ゴーストバスターズ的になっちゃう。
フドゥアラコールっていう。
チャララッチャッチャッチャって感じ。
そうだね。炭治郎が掃除機を背負っちゃうからね。うん。番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
1月5日、メーテレ。警察官、駐在所に泥棒。
お？
三重県にある警察官の駐在所からエアコンのリモコンなどを盗んだとして、近くに住む男56歳が逮捕されました。警察によると男は4日の午後10時15分頃から午後11時15分頃までの間に、警察官の駐在所からエアコンのリモコン、定規、ボールペン、時価総額計2600円相当を盗んだ疑いが持たれています。
うん。
男は容疑を認めているということです。5日未明に警察官が駐在所に立ち寄ったところ、普段引き出しにしまっているものがなくなっていたため、防犯カメラを確認したところ、事件が発覚したということです。駐在所は当時無人で、事務所には鍵がかかっていたということです。どうやってか入ったんでしょうね。
それにしても全部嫌がらせだけどね。
まあ、ろくなもん置いてねえなっていう話ですよね。
中
央。うん。入ったはいいけどっていう話ですよ、これは。
いや、これはやっぱちょっと、ただ単にさ、困らせてやろうと。はい、
あ、
寒いぞ、寒いぞと。そしてなんか交通事故の書類書けないぞと直線が。
ああ。ぴったり揃った線が引けないっていう、
ね。っていう嫌がらせじゃないの、これ。
嫌がらせですよね。リモコンがないと緊急運転しかできないからね。
そうだね。うん、調整できないからね。
できない。本体のボタンを直押しっていう。
これは、あれだろう、やっぱりなんか恨みを買ってしまったんでしょ。
ああ、そうね。駐在所だからやっぱ地域に根ざしてるじゃないですか。
そうそうそうそう、そう。
ね。おまわりさんもみんな知ってるって感じですよね。
そうだよ。だから普通、いわゆる普通の生活トラブルかもしれないね。
ああ、そうね。
うん。
反感を買ったんだろうね。
そうね。なんかその、何ですかね。いや、例えば、ま、なんか普通、ま、町の人みたいなもんだから、村の人とかそういうのと一緒だから、
はい、
平等なのになんかエバってるとかさ。エバってるように見えるとかね。
エコひいきみたいな、ね。
そうそう。なんだと。元泥棒の俺には厳しいな、みたいな。
あ、俺が前科者だからって。
容姿盗んじゃえって。だから
再逮捕だからね。
気を許すとそうするだろう、お前は。
ほら、やっぱりでしかないからね。1月6日、関西テレビ。女装して女湯に侵入か。
うん。
建造物侵入の疑いで書類送検された48歳の男性は、去年9月に大阪府の銭湯で女装して女湯に侵入した疑いが持たれています。
うん。
警察によると、女性客からフロントに男の人っぽい人が女湯にいると相談があり、従業員が確認したところ、女湯を見渡していた男性を発見したということです。
うん。
男性はカツラをかぶり、股間を隠す細工をするなど女性のふりをしていました。男性は警察の事情聴取に対し、当初は心は女です、などと話していましたが、その後の調べで、前張りがうまく腫れて隠れたので、女風呂に入ってもバレないと思った。女装が趣味で難易度が高い女湯に入ることで、女装の完成度を確認したかった。性の対象は女性であり、男性に興味はない、などと話しているということです。
なるほどね。
技自慢ね。技自慢、うん。どうしても完成度を見たくなっちゃうんですよね。
いや、前張りっていうのはさ、
はい、
通常時はいいけれども、興奮するとまたちょっと変わっちゃうから。
いや、でもそれもね、女装の技の一部ですよ。
平常心。まあ、確かに次のステップだよ。精神修行だからね。
そうですよ、
うん。
本物の女性は隆起しないですから。
修行だね、これ。
そうだね。いつでも心を保って、どんな時でも女湯に入れる。
煩悩退散みたいな、ね。唱えているやつがいます。
あ、それまだ修行が足りてないよ、ね。
足りてない。まあね。
なんだろうね、その前張りも多分いろいろと工夫があるんだと思う。
うまく貼れたのでって言ってるからね。
そうそう。
でもバレてますけどね。
バレてますけど、まあ例えばその、なんだろうね、テーピング的なやつがあるじゃないですか。
ああ。
あれが、こう、自分の肌の色に合うぴったりのやつを見つけたりとかね。
いや、家でスプレー缶で塗ってる可能性が。
ああ、最適なブレンドをね。
色コードは何番だみたいな。
何番何番。パントーンの何番が一番だみたいな。俺の肌ってこんな色なんだって感じですよね。でもあれ塗るってことはやっぱり全部揃わないといけないですからね。
そうだよね。
うん。まさか上から植毛とかないでしょ。
と思うんだけどね。
ねえ、いちいちそんなことやってたら本当に SFX だもんね。
でも逆に言うと そこが、毛がないのであれば、
うん、はい、
本当に全身ないと、全部ない状態じゃないとおかしいもんね。
だからそこが不自然じゃないように見せるためには、全体的にツルツルな方がいいよね。
ツルツルでしょうね。
うん。もしくはもじゃもじゃですよね。
どっちかだね。
どっちかしかない。
まあ、クオリティはじゃあ低かったってことですよね。
まあ、バレたからね。
でも、らしいだから、まだ。
そう、男の子人っぽい人がいると。
まあ、最下層ではないよね。
ああ、そうか。
男がいますって言われてたから。成り立ってないわけだから。
そうだ、ピラミッドの底辺ではない。
うん。
ちょっと修行が足りない。
うん。
次は肩関節を外すところとかね。なんとかして肩幅を、こう、短く見せるところから。
そうですね。
丸みを帯びないよね。
丸み。どうなのかね、全体として太るしかないんじゃない。
そうだよね。やっぱほら、その根本的に筋肉量と体脂肪率みたいな差があるじゃないですか。
うん。
そこをね、その自分でコントロールするところからスタートっていうのは結構厳しいですよね。
完全丸型にするにはもっとすごい太るしかないもんね。ポヨンポヨン。
そうね。木を隠すなら森の中ですよね。
そうそうそう。筋肉はもう見えないよね、それね。なんかあれですよね。役作りをすごいやってるロバート・デ・ニーロみたいな感じ。
ああ、そう。20キロ太りましたみたいなね。
なってくるね。ロバート・デ・ニーロならやりきると思うんだよ。
やりきる、やりきる。
女湯にです。次は女湯に入る役です。どんな役だ、それは。タ
レコミいただきました。フラウエムさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月7日、ギガ人。20年逃亡していたマフィア、逮捕される。
もう。
2002年にイタリア、ローマの刑務所からの脱獄に成功して逃亡していたマフィアのボスが逮捕されました。今回逮捕されたのはシチリア島のマフィアのボスだったジョアッキーノ・ガミーノ受刑者。受刑者は1989年に敵対するマフィアとの抗争の最中にマフィアと勘違いして通行人を殺害。スペインに逃亡しましたが、1998年に逮捕されました。終身刑の判決を受けて刑務所に収監。しかし、2002年、刑務所内で映画撮影が行われた際に、ちょうど刑務所を訪れていた囚人の親戚に紛れて脱獄、再び逃亡しました。イタリアの警察は受刑者を逮捕するために尽力し、 2014年には捜索域を EU 全体に広げる欧州逮捕状を発行。その後、警察が Google ストリートビューによる捜索を行った際に、スペイン・マドリードにある青果店の前で談笑している受刑者らしき人物を発見。この発見をきっかけに捜索範囲が狭まった結果、警察は近くにあったレストランの Facebook ページでシェフとして紹介されていた受刑者を発見。受刑者は偽名で働いていましたが、左顎にあった傷跡が記録と一致していたことから、2021年12月17日に逮捕されたということです。
いやいやいやいや。
お
ー。そんなに、なんか、なんかテレビの企画みたいな感じがあってか、ストリートビューってさ、たまたま映り込むものでしょ、だって。
そうですね。うん。
つまり、映んないことの方が確率としては高いわけで。
高いですよ。
よくこれ見たね。
うん。よっぽど手がかりがなかったんだろうね。うん、しょうがないから最後の手段としてこう全ての道を見てみようっていう感じの。
おそらくこれサボってたやつだと思うよ、見た発見したの。絶対探してるふりして遊んでたやつがいるよね、そのストリートビューで、ね、
次の休みはスペインも行ってみたいなっていう。
たまたまだと思うよ、これ。
スペイン、マドリードって有名だよね、うん、っていうことで、ね。
なんかありましたよね、その、たまたま映り込む電車を探す、なんか、タモリクラブのやつが。
ああ、ありましたよね。
あれに近いよね、
う
ん、これね。
そうだね。
どちらか。
うん、どっちかというと、チラリと映った感じですもんね。
たまたま映る、なんか、容疑者を発見するっていうさ。警察内の、なんか、ゲームなんじゃないかという気がしますけどね。
そうね。ここどこだみたいなね。
これ、いいんじゃない？でもこれやるのは全世界的にやればさ、
うん、
案外映ってるかもしんないと。
あ、そうですよね。うん。ちょっと昔からやってることで、世界中のコンピューターの空いてる時間を利用して宇宙人を探そうみたいなプロジェクトがあるじゃないですか。
うん。うん、
あれに近いものがありますよね。
今の人、ストリートビューでこの人たち探してくださいっつって。容疑者一覧。
一覧。ただめんどくさいのは今 Google ストリートビューはさ、顔にモザイクかかるんだよね。
これかかってなかったと思う。
国によって多分かかってないとこもあるんだと思う。
ああ、おおらかだね、だいぶ。
そのプライバシーの法律がその国の基準にマッチしてればモザイクはないんだと思うんですよね。
じゃあそうだったんだ、たまたまね。
スペインが。
うん。
やっぱ逃げるんだったらある国ですよね。
そうだね。
うん。もちろん日本もそうですけど。
いやでもね、そもそもシェフとして働いてたっていうのは、
はい、
腕はどうだったんですかね。マフィアのボス。
でもほら、ゴッドファーザーとかもそうですけど、マフィアの男って料理うまいじゃないですか。
確かにそんなイメージがある。シチリアの家庭料理なら任せろみたいな。
そう。
うん。
野草をふんだんに使ってパスタを作りそうです。
やりそうだよね。でも煮込み料理はなんか人の指とか入ってそうで嫌なんだけどね。
そうだね。指入りラーメンですよね。
そう。ある意味本当に指入りラーメンというやつだ。
タレコミいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月7日、ハフポスト。おなら販売していたスター、引退へ。
ん？
自分のおならを瓶に入れて販売し、20万ドルの利益を上げていたアメリカのリアリティ番組のスターが、ガスによる痛みで病院に運ばれたことを明らかにしました。アメリカのリアリティ番組に出演していたステファニー・マットさんのおならの需要は非常に高く、一時は週に50便も生産していたということです。しかし、大量のおならを排出するため、1日に3杯のプロテインシェイク、大量の黒豆スープを飲んでいた彼女の体は代償を支払うことになります。家の圧迫感が体中を上昇し、何かがおかしいと感じた彼女は脳卒中が起きたのではないかと思ったということです。
うん、
友人に電話し、病院まで連れて行ってほしいと頼みました。病院に到着した彼女は、自分のおならビジネスについては医師には話さず、食生活の変化だけを伝えていたということです。
うん、
彼女は、私が体験したのは脳卒中や心臓発作ではなく、非常に強いガスの痛みであることが明らかになりました。食生活を変えること、ガスを抑制する薬を飲むように勧められ、実質的に私のおなら事業は終わりを告げました、と述べたということです。
うん、
現在、マトさんはおならの販売事業からは引退しているということです。
お
ー。なるほどね。
ゲップを始めたみたいな。下がダメなら上だろ
う。そうね。うん、下をすぼめば上から出るはずだっていう。
コーラをいっぱい飲むみたいな。
そうね。
これちょっと、そもそも、いやだからなんていうの、
はい、
大量生産してはいけないよね。
そうだから、ね、やっぱその、工場の規模は大きくできないじゃないですか。
だから、手作りがいいわけであってさ。
そうそうそう、そう、うん。自然に出てくる天然物を待ってればね。
そう、そんな養殖はいらないんだよと。うん、薄いだろ、成分が、っていう、
ね。あ、ほぼ豆じゃねえかっていう。
これちなみに何なんですか、これ。売るとなんか欲しい人がいたと。
そう。瓶詰めにして売ってた。買う買うっていう人がいっぱいいたんでしょうね。
これは何そのアイドル的な需要なのかしらね。
あ、そうね、そのリアリティ番組に出ていたってことで、多分その出演者の中で人気が高かったんでしょうね。
ああ、うん、この人のおならが買えるみたいな。
あ、そうね。まあ、おならを売るために出たわけじゃないでしょうけども、たまたま、例えば、あの番組出てたあの子のおならが欲しいっていう SNS のつぶやきなんかがあったりすると、それがきっかけになるでしょう。
なるほどね、うん。
でも誰もが売るわけじゃないから。
まあね。
本当に売ったやつはすごいって話になるでしょ
う。すごいですね。
ね。だからほら。例えばたまにさ、なんとかアイドルグループ引退して、うん、ちょっとセクシー女優デビューみたいな人いるじゃないですか。
はいはいはい。
そこまで行かなくてもいい可能性があるんです。
そうだよ。
一歩前で。
確かに。
うん、
おならか。いや、なんかこの人のおならが特別でさ、アンチエイジング効果があるとか、そういう需要なのかなとも一瞬思ったんだけど。
そう、ね。
あとはなんかあれですか、あんまりに匂いが強いので、はい、なんか魔除けになるとかさ。
そうそうそう。吸血鬼が来ない。
そう。家の前に飾っておくとかさ。
毎日ニンニクを食べているからですけどってい
う。うん、で、うまくさ、瓶詰めできるのかな？
ねえ、だから、四六時中瓶は手に持っててさ、あ、来るなと思ったら、ケツに当てるんでしょうね。
なんかそれ、そんなのでいいの？なんかもうちょっとこう、はい、密閉したさ、漏れないようにした状態でさ、
はいはいはい、
吸引とかしてくれないと、
うん、
ちょっと、これほとんど空気じゃないですか、なるじゃない。
外気と混ざってませんよ。
そうそうそうそうそうそう、う
ん。ケツにチューブ突っ込んで抽出してますかっていうね。
そうそうそうそう。うん、なんか、これはちょっと、どこまでね。
まあでもそれはさ、ほら、なんていうの、アイドル商売ですから。
でも、ある意味本当だったのが偉いよね。
あ、そうだよね。ちゃんと努力してましたから。
マネージャーとかじゃないんだって。マネージャーが病気になってたらね、ちょっと、ね。
そうだね。他人が病気になってたらお前って話になる。
なるよね。
うん。ちゃんと、なんていうの、直筆サインみたいなもんですよね。
そうそうそう、そう、うん。
自家電オナーですよ。
これ正しいんだね。負担にかからないものになるね、このうち。
ああ、そうか。
鼻クソとか耳クソとかさ。そ
う、勝手に出るもんもね。
そうそう。
そうだよ。身の回りで勝手に出ちゃうものを売るんだったら負担にはならないから。
まあ、あとはだから赤すりマッサージで出る赤とかね。
ああ、そうだね。その、でも、赤すりもさ、利益を高望みしすぎると、週に何回も行っちゃって、肌を傷つけるみたいな。
そうだね。
いうこともありえますからね。
だからもっと希少価値をさ、
はい。
一週間に一回ぐらいでいいんだよ、これは。
あ、そうかそうか。
大量生産するからこういうことになるわけでね。
そうだね。一週間おきに洗っている風呂の赤とかね。
汚ねえな。いやー、これすごい。何でも売れるんだね。
タレコミいただきました。フラウエムさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月8日、読売新聞、消防司令補がアルバイト。
うん。
富山県東部消防組合は7日、ファストフード店でアルバイトをしていたとして、40歳代の男性消防司令補を同時続けで減給6ヶ月10分の1の懲戒処分にしました。同組合によると、消防司令補は昨年8月下旬から同12月27日にかけて、市内のファストフード店で約40回、1日約4時間勤務していました。12月27日に消防署が同店で消防設備点検を行っていたところ、店内で働く司令補を見つけ、問題が発覚した、ということです。いいね。うん。あーっていうことになったんでしょうね。うん。見覚えのある横顔がポテトをあげているっていう。
いやー、これ、
うーん。
想定できなかったのかな。
あー、そうか。そろそろ、うちの管轄では消防点検の季節だなって。
やっぱ管轄外にした方がいいんじゃないの？
そうだね。ちょっと離れたとこでやった方が良かったんだろうね。
隣町とかさ。
ねえねえ。
まあ。まあ、あとはなんかあれかな、なんか、これであれしてたら嫌だけどね、なんか。
ん？
そろそろガサ入れが入りますよ、みたいな。店長。
あ。
危ないな、みたいな。
この消火器の前にある芋はどかしておきましょう。
そうそうそうそう。罪が重くなるじゃ
ん。そうね。なお、当日私は休ませていただきます。
そうそうそうそう。もしくは、私はあっちサイドとして参加するんでっていう、
ね。ああ、そうだね。うん。私が来ても驚かないでください。
目配せしてるって。あれを片付けろって
。そうだよね。確かにそのバイトの日と消防点検の日が被ったのもアンラッキーではあったものの、向こう側じゃなかったっていうのも案外アンラッキーですよね。
うん、そうね、うん。やっぱりちゃんとした消防署からね、あの格好してきてさ、はい、ついいつもの癖でおはようございますって言っちゃうってさ。タイムカード押しちゃうみたいな。
押しちゃう。手慣れてますね。タレコミいただきました。パーヘッドさん、アツシ、野島さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月10日、CNN。硬貨9万枚で支払い。
お
アメリカ、ジョージア州の自動車修理業で、元従業員が給与の未払いについて労働省に相談したところ、この業者から報復されました。
うん、
労働省は先月、この業者が労働法に違反したとして訴えを起こしています。訴えられたのはジョージア州で自動車修理店を営むウォーカー氏。従業員だったフラーテン氏の未払い分の給与として、オイルまみれの1セント硬貨9万1500枚をフラーテン氏の自宅の侵入路に廃棄したとされています。硬貨の山には誹謗中傷の殴り書きが添えられていました。フラテン氏は上司と言い争って自動車修理店を辞めた後に最後の給与915ドルが未払いになっているとして、昨年1月に労働省に相談。ウォーカー氏はその翌日、労働省からの電話に対し、フラーテン氏に給与を支払うつもりはないと告げていたということです。しかしその後、自分がどれだけ最低な人間かをあいつに分からせてやる。一セント硬貨がたくさんあるからそれを使うと言い放ったとされています。ウォーカー氏は同年3月、フラーテン氏の自宅の侵入路に1セント硬貨を廃棄していたということです。まあ、仕返しですかね。
まあでも払ったわけだよね。
そうですね。915ドル分の1セント硬貨。9万1500枚ですね。
9万枚。
はい。
よくあったね。
なぜかたくさんあったんですよ。多分その自動車修理工だからさ、タンクに入ってる1セント硬貨とかさ。
集めてたの。
そういうこう、フレームの隙間にある硬貨とかをいっぱい貯めてたんでしょうね。
いやー、だってこれだったら別にただみたいなもんだってことで。
俺の懐は痛くないっていう。
結構、うちにこんなあったんだっていう発見だけどね、逆に言うと、ね。
あ、そうだよね。多分それは持ってかれててもバレてはいないからね。うん。
いやー。
いろいろありますよね、そうやって。シートの隙間とか結構いっぱい出てくると思うんですよ。
そういうので払ってあげようと。
それをいっぱい貯めてたんでしょうね。
なるほどね。はい。でも、それに一個一個にまた誹謗中傷を書くってすごいよね。
一個一個じゃないでしょうけど、
ね。あ、一個一個じゃないね。
うん。その山の上に紙切れ一枚だと思います
か、ね、ああ、そういうことか。なんか私は米の書く人かと思っちゃう。よく書いたね、この1セントに。詩が書いてあるよ、詩が。みたいな。
虫眼鏡でよく見ないとわかんないじゃないですか、一個一個が小さくてあんま痛くないですよ、それ。うん。何文字も書けないじゃないですか。
そうか。ねえ。でもまあ、うん、報復といや報復だけどね。
ほら、たまにこう、お店でたくさんの硬貨で嫌がらせに支払うみたいのがあるじゃないですか。うんうんうん、あれは実は法律でダメなんですよね。
あ、断れるんだよね。
そう、何枚以上はダメみたいなのあるんですけど、うん、多分、アメリカにその、給料についての取り決めはないんでしょうね。
なるほどね。まあでもこれ、何ですかね。またこれを持ってかなきゃいけない、銀行に。
あ、そうですよ。両替だ。昨今日本ではさ、両替も全部手数料取られますからね。
そう、大変だよ、これ。金額買っちゃうよ、これ。
しかも油まみれですから。
油をまず落としてたよね、
そうだね。それは誰の負担かっていう。
なんか昔テレビ通販で見たなんか油がすっきり落ちるみたいなクリーナーみたいなのありますか、
ね、ああ、そうね。
あの会社がなんか提供してほしいよね、これね。
そう、実験的にね。
なんか寄付しますとかっつって SNS でさ。どうせこんなのマーケティングになるしってことでさ。ああ。
で、出演料もらう。
そうそうそうそう。
で、給料分まかないだからいいやって話ですよ、ね。1月11日、東海テレビ。衣料品店からスーツを盗む男を逮捕。
うん。
愛知県の衣料品店からスーツを盗んだとして男33歳が逮捕されました。容疑者の関係先からは、同じブランドなどの新品のスーツ68着合わせて400万円分以上やシャツ、革靴などが押収されたということです。調べに対し容疑者は容疑を認めた上で、 このブランドが好きなどと系列の別店舗での犯行も供述しているということで、警察が余罪についても詳しく調べているということです。
へー。
まあ、とにかく同じブランドのスーツを盗みまくってたんですね。
すごいね。
およそ70着。
ええー。
これがね、だいたい1年ぐらいですね。
そんなに、あ、まあでも、いや、今はなんかこのご時世あんま着る機会がとかって言われてますけど。
ああ、リモートワークみたいな。
いや、この人はきっちりしてるんでしょうね。
そうですね。多分普通に買い物行くときもスーツだ。
寝るときもスーツですよね。気に入ってるブランドだから。
ああ、ちゃんとしたスーツは寝ても疲れないってい
う、ね。そう、なんか聞いた話ですけど。
それはちゃんと仕立てた場合ですからね。
そうか。
これは吊るしのスーツでそんなことはないと思いますよ。
これサイズとかはどうなのかね。ちゃんと合ってんのかね。
ねえ、そんなさ、1店舗で同じサイズを何着も置いてるわけないじゃないですか。
そうか。
ってことはサイズバラバラですよ。
多分いいのそれで。
それでもいいっていう。
着ないタイプの人かな。
あ、そう、コレクターなんでしょうね。
あ、
スニーカーとかもさ。
あ、
手に入るんだったら自分のサイズに合わなくてもいいみたいなことはあると思うんですよ。
まあね、
超レアものとかで。
そういうことか。
かね。
まあでも、そういう人もいるのかもしれないからね。
そうね。これでスーツカンパニーとかだったら笑うけどね。
ブランドじゃないですよね、それは。系列店って言ってるのがちょっと怪しいけど。よくわかんない。
だやっぱりその近場に何店もあるってことですから、それなりに大きい店ですもんね。
そうだよね。
被害額がおおよそ400万円。
お
お。で、70着でしょ。
おお。
1着あたり5、6万なんですよ。
そんな高くない。
高くないんですよ。ってことはやっぱりそういうさ、大きいとかさ。
いや、それ、盗む必要なくないかっていう。ブランドではないよね。
そうなんですよ。少なくともテーラーメイドみたいな有名店ではないっていうね。
一着何十万のやつ盗んだ方がいいんじゃないの俺。
そうだね。
うん。
タレコミいただきました。ケンタンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月11日、ギガ人。警察官、ポケモン GO で解雇。
ん？
2022年1月7日に公開された裁判所の文書で、ロサンゼルス警の元警察官2人がポケモン GO に熱中するあまり解雇された一件について詳細に記されています。解雇の原因になった事件が起きたのは2017年4月。当時、ロサンゼルス警の警察官だったルイス・ロサーノ氏とエリック・ミッチェル氏は、ショッピングモールの中で起きた強盗事件に対応するために呼び出されましたが、エリア内にいた多数の警察官の呼び出しに対し、強盗に対応するため現場に向かうも、呼び出しには応じていなかったということです。
うん。
その後、パトロール観察者が呼び出しに応じなかった理由を尋ねたところ、二人は、騒がしい場所にいて無線が聞こえなかったと答えていました。ところが、この回答を不審に思った観察者が、パトカーの車内記録のシステムをチェックしたところ、二人は呼び出しの内容を知っていたにもかかわらず、ポケモン GO でカビゴンを捕まえるために呼び出しを無視していたことが判明。観察者が事態を報告し、正式な調査の後、二人は解雇されたということです。確認された音声によると、強盗事件に対する呼び出しを受けた直後に、ミッチェル氏はロサーノ氏に対し、カビゴンが現れたと伝え、二人で最良のルートを検討した上でカビゴンを捕まえに行っていたということです。また、その道中でミッチェル氏は、トゲチックが出たというなど、すっかりポケモン GO に熱中していたということです。取り調べに対し二人は、自分たちはポケモンの画像を手に入れようとしただけでゲームをプレイしていたわけではない。ポケモン GO はゲームとして宣伝されていないので、ソーシャルメディアイベントであるといった主張を展開していたものの、主張は認められずに解雇されたということです。二人はその後、社内記録システムは警察官の私的な会話を監視することを意図していない。実際にはポケモン GO をプレイしていたのではなく、一連の会話は情報をグループに共有していただけだとして控訴しました。が、2022年1月7日にカリフォルニア州の控訴裁判所が訴えを棄却したため、一連の裁判記録が公開されたということです。
いやー、なるほど。
まあ、バッチリやってましたね、これはね。
なんか、ゲーム批判とかしないでもらいたいよね。ゲーム性が低いやのとかって。
ああ。まあ、言い訳としてね。
ハマってたくせにって、
ね。そうそうそう。自分のせいになるんじゃないかと思うと誰かを悪者扱いするってことですよね。
じゃあ、今この場で全部データを消してください、みたいなね。
ああ、そうですよ。全部博士に返してくださいと。捕まえたポケモンをね。
それは困るって。すごい踏み絵をさせるっていう、
ね、そうだね。このお気に入りマークがついてるポケモンも全部だぞっていうね。
いや、ある意味ポケモンの力はすごいなと思いましたね。
そうだね。多分だから2017年ですから、今よりももっと人気があった頃です。その登場した直後みたいな。
いや、もう、あれなんだね、なんか。ロサンゼルス死刑の人でしょ？
はい。
ハービゴンとか好きになるんだね。
あ、そうですよね。やっぱ老若男女問わずに人気があったっていうことの証拠でもある。
すごいね。
うん。
カビゴンね。
カビゴン。カビゴンはまあ、いなくはないけど、あんまり見つからないから。うん、いなくはないですよね。
ゴールデンゲートブリッジの下にいたぞ緊急無線だみたいな、そういうことやろう。
それで、うーってことになると困りますけどね。
やってんじゃないのこれ、これ氷山の一角でしょ、これ、どう考えても。
まあね、だって、早く捕まえないといなくなっちゃうからね。
絶対緊急出動してるってアメリカで。スワットを投入しろみたいな。
あ、そうそう、そこについでに凶悪犯がいればいいですけど、
ね。いればいいよね。
そのどうやらいるらしいってところにいっぱい出るってことだったらば、捜査のリーダーを買って出るってこともありえますよ。
俺がやりますって。
やります、やります。
いや、そりゃいいけどね。
どうやらカビゴンの色違いが出るらしいってことだったらね。そりゃ、もう率先して FBI と協力して捜査します。
なんでお前はすぐ射殺するんだ急いでたからですって。
あ。1月11日、UHB 北海道文化放送。温泉で無銭入浴、
うん。
スーパーからウイスキー1本を盗んだとして47歳の男が再逮捕されました。男は2021年の12月14日午後1時50分頃に北海道のスーパーでウイスキー1本、販売価格2640円を盗んだ疑いが持たれています。男は同日の午後3時20分頃にホテルに正当な理由なく無断で立ち入って無銭入浴したとして現行犯で逮捕されていて、警察が調べていた所持品でウイスキーが店舗から盗まれていたことが分かり、1月11日に再逮捕されました。警察によると男はスーパーでウイスキーを盗んだ後、ホテルで入浴代を支払わずに温泉に入っていて、当時所持金はなかったということです。調べに対して男は、やっていないという自信はないと話していて、警察は余罪があるとみて詳しく調べているということです。
自信の有無は聞いてないんだよね。
そうね。身に覚えはっていう話なんですけど。
やっていないという自信がないってすごいな。
そうね。まあ何人目かのビリー・ミリガンがって話もあるからね。うん、
いや、これ、どうなのかな。いや、風呂の中で捕まってたらそれでも言うかって言うけど。何を思ってなのかね。
そうね。あの、蓋の開いてないウイスキーが持ち物の中から見つかったと。これはお前がやったんじゃないのかと。
まあ、まあでも超そうね。自信はないけども、はい、なかなか認めたくはないっていうのは分かったよね。
ああ、そうね。若さゆえの過ちっていうやつですよね、それはね。うん、若気の至り的な言い方をしてますけども。それは単純に過ちですよね。
この人でも一食十全部泥棒でやってそうだよね。だってゼロ円しか、所持金ゼロでここまでやってんだから。
そうだね。
うん。
うん。ホテルでは温泉には入ってるけども多分一泊ぐらいはしてますもんね。
うん。
うん。その直前に多分スーパーで盗んでるとしたらば、持ち込みも禁止だからね。
いや、でもあれですよ。なんか、ホテルのなんか、あの、冷蔵庫の中とか勝手に飲まれても困るからね。
ああ、そうね。まあでもあれはほら、抜くとバレるじゃないですか。
いないはずの部屋なのにっていうね。
ああ、そうか、うん。チェックインしてない部屋から物が減ってったらどうなるのかって話でもあるね。
そうね。うん、まあ当然、あの、バスローブとかも持って帰るでしょうからね。
ああ、アメニティは全部ね。うん、次のホテルに泊まれるまではね。
そうだね。
うん。確保しておかないとね。
いや、私ホテル暮らしなんですよ、っていう感じですよ。
ある意味で。
ある意味住所不定なんだけどっていう、
ね。そうだね。ホテルに行かされてはいるんですけど。
そう。
1月12日、TBS。出前館、クーポン不正利用。
うん。
食事の宅配サービス出前館に、初めての利用だと偽って注文を繰り返して、初回限定の割引クーポンを騙し取っていたとして、28歳の男が警視庁に逮捕されました。電子計算機使用詐欺の疑いで逮捕された容疑者28歳は、去年7月、14回にわたって出前館のアカウントを作成し、初回注文限定の割引クーポン2万3800円相当を騙し取った疑いが持たれています。
うん、
出前館のアカウントを作る際には、氏名や電話番号を入力する必要がありますが、容疑者は 山田太郎という偽名と1枚300円の SIM カードを使って新規の登録を繰り返していたと見られています。警視庁によると容疑者は逮捕容疑を含めて80回にわたって初回利用と偽ってラーメンやカレーなどを注文していて、料金の総額およそ20万円のうちおよそ13万円をクーポンで支払っていたということです。取り調べに対し、他の人もやっているから大丈夫だろうと思ったと容疑を認めているということです。なるほどね。まあ、問題はこのミスマッチですよね。電話番号付きの SIM カードが300円で叩き売られてるわけですよね。まあ、その通信料とか通話料とかほぼゼロなやつです
よ。なるほどね。
それをたくさん買っては出前館で受け取れるクーポンの方が高いから荒稼ぎしていたと。
これだから要はね、電話いっぱいあればいいってことだよね。
そう、番号さえいっぱいあれば。多分その、アプリ側でさ、その SIM カードが他と違う。今まで登録したことがない電話番号だったらば、新規登録を受け付ける。で、新規登録だったらば、クーポンをあげる。っていう仕組みになってるから、じゃあカードがいっぱいあればいいじゃん。
なるほどね。
っていう話になってるわけですよね。
まあまあ、電話は一人一個っていう前提ですよね、これね。
そうそうそうそう。だけど実際にはさ、ほら、旅行者用とかでさ、ワンタイムのすごい安い SIM カードとかいっぱい売ってるわけです
よ。まあ、できちゃうよね、これね。
そういうことです。
だから、あとは名前って言っても、名前は偽名なわけだ。
偽名
です。難しいですね。だからまあ、あとはあれだよね、もう。
はい。
出前に来た人が写真を撮っておくってことだよね。本部に上げておくと。そうすると、お前一緒じゃねえかっていう。
そうね。それはプライバシーポリシーが長くなるね。
顔写真を撮ることがあります。
ありますっていう。それを最初のさ、利用規約に。ちゃんと紛れ込まして同意させるっていう手法が必要になるからね。
防犯のために、宅配員はボディカムをつけておりますっていうね。
ああ、そうですよ。一挙手一投足を取っておりますしかもそれを AI で並べて比較しますってことですからね。
そうそうそう、そ
う、うん。どうやら同じ顔のやつが初回限定クーポンを何回も使ってるかどうかっていうのをチェックしなきゃいけないわけですから。
だけど、正直これ捕まった時にさ、
はい。
誰かが怪しいっていうか、通報したからこうなったわけじゃない？
ああ。さすがにその山田太郎がいっぱいあると。
ああ。
で、しかも、多分、位置情報は取ってる可能性が高いわけですよ。
ああ、だからそういうことか。
そうすると、どうやらこのワンルームのアパートで何回も初回限定クーポンを使ってるぞ。
うん。
っていう話は、多分見えやすいと思うんですよね、運営側も。
いや、だから例えば、この、まあ、確かに他のと違って、その、あれでしょ、いろんな人が宅配するから分かりづらいってことでしょ？
あ、もちろんそうですよね、うん。持ってくる人が結構バラバラですもんね。
だから、その辺の黒猫ヤマトだったらもうそれは毎日一緒だからさ。
あ、そうですよね。
なるけどってこと
だけど。馴染みの人だったらね。
絶対さ、そんなにバイトいないでしょ、多分。だから。
ああ、そうか。この地域で出前館やってる人っていうのは限られるよね。
で、こんだけ注文すれば被るよね、絶対。ああ、あの人、ね、またか、こいつって。あれみたいなさ。絶対なると思うんだよ、
ね。また松屋ですかっていう話ですもんね。
また初回クーポンみたいなさ。普通に多分思われちゃって、
はい。
だと思うんだよね。
そうね。まあ、ドライバーからの通報って可能性はあり得るよね。
そうそう。なんか、ちょっと怪しいとかね。
怪しい。
まあ言ってんじゃないの、その会社としては。ちょっと怪しいやつ言ったら言うんだぞ、みたいなさ。
ああ、そうね、うん。ただこっちも安い宅配料でこき使わされてるから、そんなこと言ってやる義理はねえよって話もあるよね。
ボーナスですよ。
ああ、そうか。通報したら高くなる。
そう、検挙ボーナス。違反者を見つけると、なんとポイント5倍みたいな。
ああ、そうね。ちょっと離れてるけど、隣組だよね、それはね。
そうそう。だんだんそうなるとね、警察がね、情報屋に使うんじゃないかって気がしてる、
ね。そうだね。じゃあ、やっぱりむしろボディカムはついてた方がいい。
ついてた方がいい気がする。
そうだね、
うん。
ドライブレコーダーみたいなもんですからね。
そう、だって。いや、結構警察はこれ、使えると思ってると思うよ。
欲しいデータだよ、きっと。
うん。
その車が入れないような細いところにも行くじゃないですか。
そうそうそう。
たまにはドライブレコーダーが、隕石の光の軌道を映していましたみたいなやつが出るじゃないですか。あれに近いことがもっと細かくできるからね。
そう。大体さ、なんか、怪しい物の取引のところの、なんか出前取っちゃうバカとかいると思うんだよ。誰が頼んだやつはみたいな。
あ、
証拠。
シャブの取引現場にウォールトが来たぞ。
そうそうそう。
タレコミいただきました。坂瀬プラスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月12日、ナゾロジー。トルコの牧場、牛に VR 装着。
お？
トルコ中央部アクサライで牧畜業を営むイゼット・コチャック氏は、農場の牛の一部に VR ヘッドセットを装着し、薄暗い搾乳室ではなく、日当たりの良い屋外にいると思い込ませてミルクの生産量が増えるかどうかという実験を行いました。
うん、
同国のニュースサイトの取材に対し、コチャック氏は、トルコでは現在、飼料価格が高騰しているため、より多くのミルクを生産できるための代替手法を探さなければいけない。特に冬場は牛を室内に閉じ込める時間が長くなるので、VR を使って外にいると錯覚させれば、牛が多幸感を抱き、より多くのミルクを生産してくれるだろうと思いました、と語りました。市は今回、2頭の牛に VR ヘッドセットを装着し、屋外の牧草地の映像を見せる実験を10日間続けました。また、リラックス効果を高めるため、VR の装着前には心地よいクラシック音楽を聴かせていたということです。その結果、VR を装着した牛では、ミルクの質と量が大きく増加していることが観察されたということです。VR なしでは、牛のミルク生産量は1日約22リットルだったのに対し、VR ありでは1日約27リットルになっていて、約5リットルも生産量が増えたことになっています。
うん、
実験の成功を受けて、市は、ロシアからさらに10個の VR ヘッドセットを取り寄せて牛に取り付ける予定だと話しているということです。この成果は牧畜業にとってはプラスである一方、倫理的な側面からは疑問の声も上がっているということです。
こんなでかいヘッドセット作ったんだ。
牛用の。
これで、実験できるの？その、いや、VR では。ちゃんと飛び出すまでいかなくてもさ、
はい、
目の焦点とかいろいろあるじゃないですか。
だって牛はさ、人よりもだいぶ目が横にあるじゃないですか。
あれをカバーするようになってる。
多分普通のオキュラスリフトとかは入らないと思う、
ね。なんかどうやってんだろう。ちょっとよく、多分うまくいってないんじゃないか。
まあネタバラシをするとね、2個使ってるんです。
おー。
片目ずつ VR ゴーグルをつけてる。
それで大丈夫？まああんまりやん。
まあそれは普通にソフトウェア制御でなんとかなるから。
じゃあその、なんていうの、その、飛び出すとかまではだからあんましてないでしょ、多分。
まあ。
そんなリアルに飛び出す。
人ほど敏感な知覚じゃないだろうから、
うん。
なんとなくそれっぽければいいでしょ。
なんか私はどちらかというと、クラシックミュージックなんじゃないかと思ったんだけどね。それはやっちゃダメじゃない？その、なんか効果がどっちだかわかんない。
そう、比較のためにはちょっと、いろいろとマシマシすぎるんですよね。
なんか VR 怪しい気がするんだよな。
そう、だからちゃんとクラシック音楽だけのチーム、VR だけのチーム。
あ、そう。
それも加えて実験しないとね。
と思うんだけどね。
でもわかんないですよね。人だってさ、完全に知覚コントロールされると、かなり没入するわけじゃないですか。本当にジェットコースター乗ってる気になるから、VR は人気になるわけでしょ？それはさ、人ほど、その見る情報を処理する能力が、高くない動物だったらば、もっと簡単に制御できちゃう可能性は高いよね。
なるほど。そうね。まだこれはでも、聞いてみるしかないからね、牛に。
牛にね。
もうなのか、もうなのかによって、こっちの方が喜んでいるみたいな。
その喋り声がどっちなのかっていうのを考えるところからスタートだからね。
そうなるとやっぱあの動物の声が聞けるおばさんみたいなのが出てくるんだよね。
ああ、そうね。
はい。
まあ現実的には多分ストレス値とかで測るんでしょうけど。
いや、私はね、目を押さえてるのがいいんじゃないかと思ってんだけど、ね。
お
映してるんでは、ことよりかは、なんか要は、ほら、競走馬とかほら、目、ちょっとこう横隠したりするじゃないですかね。
はいはいはい、
気が散るから、みたいな、
うんうん。
あの効果だったのかなって思ったりもするけどね。
そうね。じゃあ、さらに VR をつけてるけど、映像は映さないチーム。
あ、そう。そういうのやった方がいい。
かなり詳細に比較してみないとわかんない。
そう。
かなり会議派なわけです
よ、ね。会議派だねは。
でもあなた VR 大好きじゃないですか。
私大好きです。だからこそ、その、牛がわかるのか、この良さをと。
ああ、そう。
私は思ってます。
そうね。牛も塩を避けるのかと。その、牛もさ、その VR 見てるときに向こうからライオンが来たときにちゃんと逃げるのかっていうのを確認しないとね。
そういうことだよ。
うん。それでちゃんと没入してるかがわかるんだから、
そ
こから確認してほしいですもんね。
そう。
はい。では、続いて、不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは意味不明言動系。1月14日、広島県、午前7時頃、登校中の小学生が、路上で見知らぬ男から名刺を差し出されて、別の小学生を指差しながら、あの子に名刺を渡しといてくれないか？と声をかけられた、ということです。
恥ずかしがり屋なんだね。
なんですかね？スカウト的な？
いや、それ直接行かないとダメだろ
う。ダメだよね。なんでしょうかね。
いや、
自己紹介なかなかできない。
まあちょっとやっぱ奥手なんでしょうね。
そうね。か、この男の子が一元さんお断りなんだろうね。
ああ、そういうこと。紹介制なの。
そうだね。女の子が窓口になってくんないとね。
なるほどね。
声かけるのもちょっと二段階認証ですよね。
厄介ですね。なんか
ね。1月17日、東京都、午後4時頃、公園で小学生への抱きかかえ事案が発生しました。
うん。
男が遊んでいた児童に声をかけて、抱き上げて自分の膝に乗せ、キョンキョンかお金の使い方教えて、と声をかけてきたということです。
ん
キョンキョン。
キョンキョン
小泉さんですか
教えてってのはよくわかんない。
わからない。抱きかかえられるような子供がキョンキョンのことを知ってるとは思えないですからね。
そういう遊びがあんのかな
知らないだけで、なんかの遊びの名前がキョンキョン。
キョンキョン教えてと。
はい。
か、お金の使い方。か。どんな二択なんだろうっていう。
なんか価値観が同じなんですよね、その二つは。
ああ、そういうこと。うん、ちょっとこう、どうしようかね。この人をさらに抱きかかえてくれる相撲取りを配置するとか。膝に乗せて、あげて。
そうね。やられたらやり返されるぞって。
そう、そうです。
うん。白鵬がお前を捕まえて、キョンキョンのことを教えてくるっていう。
そうそう、教えてくる。どんだけいいと思ってるかって、ね。拷問だね、拷問。
続いて声かけ。12月20日、静岡県、午後4時頃。中学生が歩いて下校途中。男に、少し話を聞いてよ。学生証を見せて、などと声をかけられました。男は、60歳から70歳ぐらいで、黒縁のメガネをかけて、オレンジ色のビブスをつけていた、ということです。選手ですよね。
アップ中ですか？
アップ中ですよ。これから、その、コートの中に入っていく。
まあ、なんか、スターティングメンバーではないんだよ、多分ね。
ああ、そうです。補欠ですよね。
そうそうそうそう。
だからまあ、後半戦が始まったんでしょうね。うん。
すごいですね、その、あれだね、その、はい、試合中にも、女の子をナンパするっていう、なんか漫画にありそうなキャラですよね。
このシュート決まったらみたいなね。
そうそう、なんか、なんか相手側、相手チームのマネージャーに手出すみたいなタイプの主人公ならわかるんだけどね。
そうね、
うん。
うん。60代ですからマスタークラスですから。12月22日、熊本県、午後3時15分頃、中学生が不審な男から、大丈夫？どっか行こう。ゲームセンターでも行く？ジャスコ行く？などと声をかけられる事案が発生したということです。
ジャスコね、うん、
そうね、アミューズメントパークだからね。
何でもあるよとジャスコには。
かつてはね、もうないんですけど。
まあまあね、地域に根ざしてるのかもしれないから。
まあやっぱその声かけてきたのが 4,50 代ってことなんで、そのイニシエの自分の楽しかった記憶ですよね。
そうだね。
かつて楽しかった場所といえばジャスコ。
そう。
はい。今はイオンですから。
言い間違ってる可能性もあるけどね。
あ、そうね。つい習慣でね。
あんまし違いは分かってないと思う。
分かってない、分かってない。12月23日、大阪、午後3時50分頃、路上で小学生が3人で徒歩で下校中、路上駐車していた車のそばを通ったところ、車の近くにいた見知らぬ男から、車乗ってくか？どこで降ろすか分からんけど、などと声をかけられて、怖くなった児童たちは逃げ出した、ということです。
なんかこの辺の人ってのは、その、なんだろうね、良かれと思ってボケてる可能性もあるだけにね。
あ、そうなんです。
これがね、
うん、
って感じなんだよね。
そう、無表情に冗談言って受けない人ですよね。
そうなんだよね。これは、面白いこと言ってますよが伝わらない人っていう、
ね。そうなんですよ。ひょうきんじゃないんですよね。
ひょうきんじゃない。
立ち振る舞いが面白くないんですよ。
多分そうだね。
ね。
そう、
はい。
そうなんだよね。それ気づいてないから、なんで面白いこと言ってるのにダメなんだろうとなるんだ。
そういうことです。
そ
して露出そのターンをまとめて。1月3日、愛知県、午後8時45分頃。男が路上でズボンを下ろして、 股間に筒状のものを当てていたということです。
これはまあ、伝統のペニスケースですよね。
あ、そうね。コテカっていう可能性がね。先が尖っているかどうかがポイントですけど。まあ、コテカにもいろいろ様式はあるみたいですけどね。
ああ。
うん。
であれば下着だから別にいいんですよね。
そうですよね。隠すためのものですから、ね。
うん。
多少誇張はしますけどね。角度がだいぶ急だし、かなり長いぞっていうことはあるにせよ、あれは一応下着ですからね。
ここまで入ってないよね、先までって。確認したくなるけど、
ね。そうだね。尻尾まで案が入ってるのかっていうことをね。
いや、ぴったりのサイズで作ってますから、これっていう。寸分たがわぬっていうね。筒状の、まあ、ご自身の長さは測ってないことを祈りますけどね。
ああ、そうね。その、筒状だけども、ちゃんとメモリがついてる。
ついてるとか、あとは、
メスシリンダーっぽいっていう。
そう、あとは、うん、このペットボトルと比べるとここまでか、みたいな、ね。ああ、
俺もまだまだだな。そう、さすがにあの、ホットのやつは超えたいよねっていうね。
これ、ギリか、みたいな、そう。
1月5日、群馬県、午後5時30分頃、路上で男性による全裸が発生したということです。男は全裸で自転車に乗ってる生徒らに声をかけて、しようよ、興味ある、などと言っていたということですね。一応観測する限りこれが初全裸ですね。はい。1月5日なんでギリ。
寒いでしょう。
群馬だしね。
寒いよ、これ。いや、群馬の空っ風と言いますけど。
はい。ピューピュー吹いてるからね。
だいぶ元気だね。
そうだね。だから、まあ、かなり気合は入ってますよ、
ね。確かに。
気合入れないと全裸できないですよね。気合が入ってるか気が触れてるかですからね。
どっちかって。
どっちかです。やっぱ自分をなくさないといけないからね。
確かに。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
あの、やっぱりストリートビューで見つかった容疑者がいましたけど。
イタリアのマフィアがスペインでね。
あれ、なんだろうねっていうかその、まあ確かにさっき言った通りその顔がね、誰だかわかんないようにするとか、いろいろやってると思うんですけど、
はい、
顔だけでいいのかってあるよね。その、
はい、
個人情報としてさ。
お
で例えば、すごく住所がわかれば家がわかっちゃうわけで。
あ、はいはいはい。
何ですかこの、派手な下着は選択してるみたいなさ。なくもないよね、だって。
そうだね。
あれか。
顔以外からでも受け取れる情報はたくさんあるからね。
そうそう。だからちょっと違う。だからまさにあれだよね。貧乏ちゃまくんみたいにさ。
ああ、そうです。
これ、後ろ薄いな、この家みたいなさ。なんかあるかもしれない。
ペラペラだな、この家ってこともあるよ、ね。
だからちょっと、あれは、難しいよね、どこまでっていうのはね。
ねえ、だって新宿で髪がピンクっつったらタイガーさんしかいないじゃないかっていう。
そう、顔ではない可能性があるもんね。
あるもんね、うん。モザイクがかかってても顔が黄色いなってこともあるしね。うん。
あとはどうですか、あの、巨人のユニフォームだったら背番号でバレますよね。顔は隠してるけど。
そう。
あれっていう。巨人の何番ってあなたですよね。
そうですよ。撮影日も書いてあるからね。うん。この年の何番っていうことはって話になるもんね。
あぶ、ダメだよね。
ダメです。
結構特定されちゃうんだよ、これ。
そうだよ。さあ、その、なんていうのかな、地元の人だったら知ってる体つき衣装ってのがあるじゃないですか。
うん。
例えば朝方にあの店の前を掃除してるおばさんみたいな。
ああ、そうそう。
そういうの大体分かっちゃうわけですよ。
そうそうそう。
うん。それは顔をモザイクしただけでいいのかって話でもあるよね。
そうなんだよ。だから、人を消すぐらいじゃないと全部。
そうね。
あと家とかも、何？黒塗りにしちゃうとかさ、全部。
だけどそこまでやっちゃうとストリートビューの意味がないからね。うん。ストリートがビューできないと意味がないからさ。
純粋に道路だけですよ。
それはロードビューだからさ。
美しいアスファルト舗装ですね。そうです。
セメントだけ見てるだけですもんね。
これ。
ダメですよ、
ね。難しいな、これ。
それが嫌だったらば、ストリートビューは来てない国に行くしかないです。
あとは入れない路地に住むしかない。車が入れない。
そうね。木造密集地域とかにね。北区のやばいとこあるじゃないですか。火事が起きたら絶対全滅するぞっていうところとかね。ああいうとこに住むしかないですよ。
まあ、あとは、Google お断りっつって、なんか、道路。こっから先侵入禁止っつって家の前はもう 入れさせないっていう。
Google が嫌がる匂いを出してね。
そうそうそう、そう。
Google 余計をしないとね。うん。四六時中見張ってて Google の人が来たら追い返すぐらいの勢いじゃないとね。
引っ越しおばさんみたいに出てくるん
で。そうですよ。帰れ帰れ Google っていう。うん。一人で Google に立ち向かった男って話ですもんね、それはね。
すごいね。手記が書ける、手記
が。痛くも痒くもなかったけどっていう。
アメリカのビッグテックカンパニーに戦いを挑んだ
男。挑んだ男。今たまたまやってる映画ダークウォーターみたいな話ですよね。デュポンに立ち向かった弁護士みたいな話に近いですよ。
そこまでかっこよくないと思う、
ね。かっこよくはない。せいぜいちょっと嫌な気分にさせたっていうだけですからね。
石を投げたとかね。
業務妨害だって話になるからね。はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。